皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、4月10日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はまたバブル経済です。日銀の超金融緩和ですね。まあ、これでものすごいまたバブルがなりましてですね。本当にこれ大変じゃないかなと、まあ、見ていて思うんです。一番やはり気にしなきゃいけないのは、金利の上昇ですね。とにかく金利が上がると全部終わってしまいますので、今まだ、一生懸命日銀や金融機関が国債を買って、これ金利の上昇を抑えてるようですけども、金曜日でしたっけ？いきなり金利が跳ね上がってですね、債券大暴落しましたんで、やはりこれ、地殻変動が始まったんじゃないかなと思うんですね。大体その、まあもう戦争末期と同じなんですよね。今回はその、一月に発行する国債の7割に相当する金額を中央銀行買い取るっていうわけですから、これ実情の国債の日銀引き受けですよね、これ。だからもうとにかくいくらでも金は出ちゃうわけですよ。で、その金じゃどうするのかっていうとですね、これ株上がって国内で投資する人っていませんよね。まあ中にはね、株買おうとか投資買おうとかちょっと変わった人もいるんですけども、基本的に別に産業界が日本でどうこうしようってわけでもなくて、これ全部欧米の救援に回るんですよね。欧米のその金融危機の救援に回ってるわけで、だから、アメリカでもヨーロッパでもあれ、エビス顔じゃないですか。IMF のおばさん、専務理事のあの骸骨みたいな顔したおばさんがですね、まあ嬉しそうな顔してたじゃないですか、日本のこの、金融緩和のこと聞かれてですね。あれだから先週はやばかったですよね。キプロスももういよいよおかしくなっちゃって、株どんどん暴落始まっちゃって、もうなんか一瞬みんな目をつぶった時だったんじゃなかったかと思うんですよね。で、そのものすごい危機感があってですね、あれ日銀はドッカンと金出して、まあそれで一息ついて、あやれやれと、週を越せたというのが、先週末から今週だったんじゃないんでしょうかね。なんか本当にその綱渡りの状況はずっと続いていてですね、まあ実際にその、2007年のリーマンショックで全部終わってしまったんですよ。全部終わってしまってますから、あとは延命治療をどれだけやるかなんですよね。で、延命治療してる間に、その、まあみんなもうね、これで終わりだっていうことを納得させようっていう、その、言ってみれば引導を渡す人がいないんですよね。昔の元保老師のような、昭和18年にね、日本政府の人たちに、もうこれは、ダメですよと、引導を渡したのが元保老師ですけども、そのインドを渡す人いないんですよね。だから大丈夫大丈夫と言ってもっと長生きするんだと、もっと良くなるんだという、そういうなんか、変な期待感だけを、これ振りまいてるんですね。で、これは非常に罪なことで、まあ過去の例を見ても、そうですね、2007年、8年の、アジア危機、それからロシア危機のような形にこれはなっていくんでしょ？だってこれ金いくら出したって損失はなくならないんですよ。資金繰りが良くなるだけですからね。損失は埋まらないですからね。金いくら出したって。ですからまあそこのところがですね、非常にその、なんつうのかな。まあ、いかにももう昔の欧米とは違いますよね。なんか本当にこう資料がないというのか、まあこれしかできないというのか。まあ、ちょうどサッチャーも死んだことですし、まあ、いわゆる新自由主義も、これでいよいよ終わりだなって感じがするんですね。サッチャーを称える声がたくさんね、今出てますけど、まあ、亡くなった直後ですから。しかし、まあ、最終的にサッチャーが出てきて、まあ、世界は終わるわけですよね。行き詰まった経済を最後、博打を入れて動かすということを始めたのが、まあ、サッチャーが初代ですもんね。で、博打入れて世界中博打経済にして、錬金術でごまかしてきたこの30年ですもの。で、それ今行き詰まってこのざまなんですから。まあ、やっぱり最後鬼っ子みたいなですね。 資本主義の鬼っ子といいますか、経済学の鬼っ子みたいなものがこう出てきてね、もう終わりにしちゃったと。まあちょっと長い目で見ればそんな風に振り返って言われるんでしょうね。で、やはりこのもう一つ考えられるのは、やはりこれが世界の政治をものすごく変えるだろうということですね。すなわち今世界は本当にこの拝金主義と、金の動きだけで動いてるところありますからね。この根本的な金の動きの部分がぶっ壊れるとですね、みんな何を目的に仕事をしていいのか、国を運営していいのか、全く分かんなくなるんだろうと思うんですよね。ものすごくやっぱりその日本人も今ね、視野が狭くなってる人が多いんですが、世界もまさにそうで、多様な価値観だとか歴史だとか、そういうものを考えて仕事してる人っていうのは、やっぱりどんどん少数派になっちゃってるんじゃないかと思うんですね。そうなってくると、やはりその金という尺度が壊れるとですね、どうしていいか分からないという、そういう人たちがすごく多いと思うんですね。やっぱりその、なんつうのかな、バブルに浮かれる人って大体この、どちらかというとですね、まあ、なんか他にな、ね、なんかその、コツコツ物事やってる人ってのはあまりバブルに浮かれないわけで、バブルに浮かれる人ってのはやっぱなんかちょっと変な人ですよね。昔からそうですね。大体バブルって、ちっちゃいのまで入れると、5、6年に一遍起きてんですよね。あれ、ホリエモンがちょうど出てきましたけども、前はホリエモンが騒いでた頃ですよね、バブっていたのは。ですから、まあ、本当になんかこう、よく、こうやるんですよね。あれ、またバブルやんのかな、ホリエモンは。ねえ、バブルの声が聞こえてきたんで、また刑務所から出てきたっていう感じにも見えなくもないですけども。まあ、それはともかくですね。とにかくもう、これ、ある種病気ですよね。ある種の病気だから、これ止まんなくなっちゃうんですよね。何言ったって。で、今回はしかし、私前から言ってるけども、これ、売り逃げ相場だと思うんですよ。要するに、最大の焦点は、アメリカもヨーロッパも日本も、これ株をその持ち上げてる最大の焦点は売り逃げをすることですよね、これ。物事分かってる人とか、胴元が。胴元が要するに損失の売り逃げをしたいためにですね、これ株上げてるっていうのがことの本質でしょ？で、だから最初はファンドなんかで買い上がるんだけども、最後は個人とか金融機関にこれ打開しちゃいたいと思ってるわけでしょ。でも金融機関も今回はそんなにどうでしょうかね、買いますかね。やっぱりその脅かされていろいろやってる部分はあるんでしょうけども、やっぱこの先に地獄が待ってることはさすがに彼らも今わかると思うんですよね。これだけ今までね、バカみたいな損繰り返してきたわけですから。で、やはりその世界中不景気ですから、世界中ものすごい不景気で、特に中心国って言いますか、新興国がものすごい不景気なんで、これ実体経済絶対持ち上がらないですからね。そうなってくると、これ、バブルってひどくなるばっかなんですね。まあ言ってみれば本当にこれ、もう、脳死状態になっちゃったわけでしょ？これ、世界経済は。で、体もどんどん麻痺が広がってるわけですよね。それで一生懸命、こうなんか、血を入れてると輸血してるみたいな感じになっちゃってるわけで、やっぱそれは血は巡らないですよね。血は巡らないで、どっかこう固まっちゃいますよね。動脈瘤じゃないけど、こう、コブになっちゃいますよね。それは株式市場だとか、一部のこの、まあ、極少数の不動産市場とか、そこにその、血がコブのように溜まっちゃってるわけでしょ？で、膨らんじゃって、バブルになるんですよ、あれ。だから、経済が豊かな時に活発化していれば、お金出せば、お金どんどん流れていきますからね。昭和30年代の日本もそうですが、経済が活発元気なら、金出しはどんどん流れていって、みんなどんどん元気になります。でもそうならないでいきなり株だけですね、中身のない会社の株が上がっていく、こういうのはやっぱり完全なバブルですよね。で、出遅れ株なんて言葉、なんか昨日だから見ましたよ、どっかの新聞に書いてあった。出遅れっていう言葉はですね、いい言葉なんですよね。何の理由もないのに株価上がる、上げるときに一番いい言葉ですよね。単に出遅れたというわけで、あれ昔あったですよね、80年代のバブル末期にですね、もう、とんでもないひでえ会社の株が上がるんですね。で、なんで上がるのかって言ったら、出遅れだからって。出遅れだから買うっていうわけですよね。もうバカじゃないかと思ったら、やっぱりみんなね、おじゃになっちゃいましたけども。それからやっぱりこのバブルの時期って品が悪くなんですよね。もうやってくる人間がですね、まあこう、変なのばっかり出てくるんですよ、正直言って。もう24時間365日金儲けの話ばっかりしてる連中はこう出てくるわけね。 今はなんかそうなり始めてるでしょ、これ。で、ですからもうこう、誰が出てくるのか見ると大体よく分かってですね、あ、これはまたバブルがないわ、だわなと。で、何言ったって分かんないんですよ、この人たち。ですからまあ、自律的にね、まあ自滅して、まあ、絶滅するってことはあまりないんで、まあ、どっかでこう、まあ半死半生でこう、大体生きてんですよね、バブル崩壊すると。で、5年か6年、まあ長くても1年ぐらい待ってんと、また次、なんかバブってくるんで、まあそれまでなんか、黙って静かに、くそうと思いながら食いつないでんですね。で、その、まあ、また、なんか儲け話が出りゃ、ねえ、まあ、出てくるという、まあ、ずっとこの繰り返しでしょ。で、それが要するに、サッチャーの時代以降、政府に取り付いちゃったわけですよ。要するに、政府がそういう連中を使ってですね、政治やるようになっちゃったのが、サッチャー以降ですよね。めちゃくちゃになりますわな、そら。だから、この30年のですね、世界経済ってものは、めちゃくちゃで、でその始めを言うならば、ニクソンショックですよね。ドルと金の交換が停止されて、ドルがただの紙になったところから、まあそれが始まってるわけですよね。だからこう、なんつうのかな。まあこれで大体一巻の終わりでしょう。もうだけど、本当に金もないしね。ていうかもう金だけ出してもダメだっていうことが、この6年間はっきりしたわけですね。金だけ出したって破綻が止まんないっていうことが、まあ、はっきりして、打つ手は全部打っちゃったわけですよ。そうすると、まあ、本当にこの次、全部ついつまがなくなってくるわけですよね。よくこの、まあ、安倍のサーカス政治とこう言われてるんですけども、要するに何か当てがあるってやってるわけじゃないんですよね、あれ。別に TPP のこともそうですし、憲法改正なんかもちろん沖縄のことも、これできっちり決着がつくと当てがあって言ってるわけではなくて、なんか、なんとかなるだろうと、言ってりゃなんとかなるだろうぐらいのもんなんですよ、あれ。で、要するにその雰囲気でないとね、こう、あれやってらんないんですね。だからなんかとにかく期待、期待、期待と言ってですね、なんか適当なこと言ってりゃそのうち全部自然にこの落着するんじゃないかという感じなんですよ。でも私はですね、これ典型的ななんか、天の計らいだと思うんですよね。変なことをやって、トントン拍子にうまくいくときって、これ間違いなく天が作った落とし穴ですよね。皆さんも人生を振り返ってみるとわかるんですけども、なんか変だなぁと思うこと、これどうかな、大丈夫かなぁと思うことが、トントン拍子に進んじゃったというときって、後からとんでもないこと起きますよね。大体バブル経済のときってみんな大体そうなんですよ。なんか銀行が金貸してくれるっていうさ、なんかこの土地買っていいよって言われてさ、で、売ったらえらい儲かっちゃったし、で、また次も買う土地があるってさ、とかさ、なんかね、そんな風になってくるんですよ。あるいはなんかその選挙もそうですね。なんかもうとんでもない泡沫候補だと思ってたのに、なんか風が吹いて当選しちゃったよと。これ全部ですね、なんか不思議な天の計らいで、で、結論は一つなんですよ。炙り出して潰しちゃうことなんですよね。本当になんか変だなということを天がなんか慌ててね、トントン拍子にやらせるときっていうのは、あれ 99% のとこでくぶくりんでちゃんと手が返るようになってて、そこで全部おじゃになるんだよね。だから変なことやっててトントン拍子になったら、これすごく危ないことで、手引かなきゃいけないんですよね。手を引かなきゃいけないんですよ。でも全くそういうのなしでやってるから、あれ本当にですね、すごいことなんじゃないかなと思うんですね。まあなんかそんな感じで、今見てるとやっぱりこの311があってですね、世の中すっかり変わったんだと思うんですね。で、天はいろんな意味でこの世の中の浄化を急いでると思うんです。で、このやっぱりちょっと根性が曲がってるとかですね、もうちょっと隠れていた連中もう一回こう表出してきて、で、これで一気に掃除するんでしょ？ちょっと言い方強烈かもしれませんけども、ちょっと長い目で見ればずっとそうでしょ？ 80 年代の日本なんて凄まじかったですよ。もうバブっちゃってひどくてね。だいぶ良くなったと思うんですよ。ねえ、やっぱり掃除なんですよ。掃除してんですよ。と綺麗になるでしょ？それを私はやってんじゃないかと思うんですね。で、今度やっぱりどう見ても政府だね。マーケットと政府ですよ。もう今やマーケットと政府は一体ですからね。国債こんなについて、吸ってまいちゃえばですね、マーケットと政府はもう一体になってるから、そのマーケットを政府が救うとか、政府をマーケットが救うとか、 そんなことはないですよ。両方こけりゃ共倒れですよ、これ。だから米中だって全部みんなそうです。ヨーロッパだってね。だからこれ本当にですね、今の我々のこの生活仕事から金融市場と引き算して、政府を引き算したもの。そうすると何が起きるかですよね。それはもう今のインフラにしろ、日本の、日本じゃないよ、世界のね、日本、世界も含めて大企業にしろ、成り立たないですよね。でもそういうのってソビエトが崩壊した時だとか、江戸時代崩壊した時だとか、あるいはその日本が戦争を負けた時だとか、決してそういうことは起きないわけではなくて、よく見れば時々起きてるんですね。やっぱそこに向かってるんだと思うんですよね。やはり私はですね、よく勉強することですごく大事だと思うんですよ。今のまさに安倍内閣みたいに、なんでうまくいくのかわかんないのにうまくいっちゃうんだよなーって言ってるって、これ一番危ないんだよね。ええ、まさにそのバブルで引っかかった人って典型的にこういうことになってるんで、いや気づいてないんだなと見てて思うんですよ。で、まあどうでしょうね。そんなにいつまで続かないですよ。今回早いから、もう数ヶ月で決着ついちゃうと思うんですよね。まあその後のことを本当にみんなこれ自分の問題として考えていかないと、これは難しいし、そしてもうみんないたたまれないと思うんですよね。その足元ちっとも良くないし、仕事も全然こうね、展望を開けないのに、こんな周りで生やし立ててちっとも自分とこ恩恵来ないと。で、これでかまた株も下がってですね、元の目を見出してて割合ですね、こんなにやるせないこと、いたたまれないことないんじゃないんですか。でもこれですね、いくら焦ったって、焼きっぱちになったって何にも良くならなくて、やっぱりこれ冷静に事態を見極めてですね、やっぱりシステム全体入れ替えなきゃいけないんですよ。今本当にまあ、このキプロスの危機ぐらいからかな、やっぱり今のままだとうまくいかないっていう議論はあちこち出てきましたよ、欧米でもですね。なんか昨日はロシアのなんか新聞にも載ってましたよね。新しいシステムにしなきゃいけないんだけど、なんて話が載ってましたけどね。まあソビエトなんかそれ感じてるでしょうね。社会主義やって、てかその前の帝政ロシアの奴隷制やってて、能動性やってて壊れて、で、社会主義の名のもとの独裁政権やって潰れて、で、市場経済やったんだけど、まああれはアジア危機、ロシア危機で全部おじゃんにして、その後またなんかプーチン一家のですね、ヤクザ政治ですよね。シンジケート政治になってるわけですよね。まあ、ああいう状況になってるとですね、さすがに、どんな国にすればうまくいくんだろう、どんなシステムにすればうまくいくんだろうと、まあ、ほとほと考えちゃうっていうのも、なんか、よくわかる気がするんですね。で、やはり、だからこう、我々こう、世界を見る枠組みを、これ変えなきゃ無理だと思いますよ。経済とか政治とか、人や仕事の、枠組みそのもの、意味そのものを見直していかないと、より自然な見方で、より冷静な見方で、広い見方で、歴史的な見方で変えていかないと、この先前進することはできないと思うんですよね。でもやっぱり天はそれをさせたいんだと思うんです。だからこんなにですね、バブらせて、またいろいろこう炙り出しをして、掃除を急いでるんだと思うんですよね。まあ、ですから、本当に何て言いますかね、時代はですね、急速にこう、やっぱり変わってきてるんだということだと思うんですね。で、やはり一番大事なのは友達ですね。どう考えても友達で、バブルの友達しかいないとやっぱりバブルになっていくし、半グレじゃないけども、半グレの友達しか行かないと自分も半グレになっちゃうし、まあみんなあんな風にですね、おかしくなっちゃうわけですよ。本物の、ネットワーク社会が始まってんですよ。今回は、金がないと生きられない、権力がないと生きられないという一番下の砂のような人たちが、最後、もう死の恐怖を目の前にしてですね、騒ぎ出したというのが、ことの本質ですよね。天はいよいよですね、金と権力以外に生きる術が何にもない人たちを潰しにかかってんですよ。これ企業もそうですよ。それでいたたまれなくなっても、必死の構えでですね、まあ、最後出てきて、で、これをだから今、天は炙り出したわけよね。バブって炙り出して、いつまでもそこにいられないようにして、上にバッと巻き上げて、で、流そうという算段ですよ。ですからこれはね、すごい私は進撃がですね、展開中だなと思って見てるんです。ですからよく見てください、本当にですね。どんな人と一緒に生きてるのかということで、ここは全部決まってきてるんですよね。 まあですから日本も含めてこれから世界は同じ道を一つ一回ね、行くとこまではこれ行きますので、まあその、まあ大混乱の中から次を作らなければいけないっていうのが今の状況なんですね。もうバブルになったらですね、今度はバブル弾けた後どうするかというところが全ての問題になってきますから、で、これは一番大変なとこですからね、まあ、皆さん頭を先に進めてですね、ご自身のこと、未来のことをぜひ考えていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、またバブル経済ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。